ご立会第56節。日にちさえ経てば世間が広うなっていく。密かにして信心はせよ。例えば、むつや呉服店の場合、親が亡くなられたのは社長がまだ二十歳頃のことだった。また次々と難儀が続いた。不幸が続き、店の上にもむつや騒動と言われるほどの事件が持ち上がった。もうむつやはしまえたという風評も立った。その中を日々のお取り次ぎをいただいた。親先生はいつの場合も、新次郎さん、大きくなることばい、豊かになることばい、ただこの一言だった。耐え難いところを神様にすがって耐えてきた。十数年後の今日のむつや呉服店の繁盛につながった。久富修行士の場合も同じである。数十年の信心の中に、ただ良いことばかりではなかった。様々な難儀なことも続いた。地蔵の徳と言われ、泥の信心に徹せよと教えられ、これに徹した。いよいよ素直な信心も育った。親戚の者にも、金光様、金光様とのぼせてよと言われた時代もあった。そこを泥の心で受け抜かれ、今日の久富一家一門のおかげと繁盛がある。師匠のお話を改めていただき直してみますと、その中に繰り返し繰り返しおっしゃっておられることが、おかげをおかげと知ることだよと、おかげをおかげと分かることだよと、そのことを繰り返し繰り返しおっしゃっておられるのに気づかせていただきました。神様のおかげをおかげと分かることだと、まずはそれが第一なのだと、それこそ今日のご理解、日にちさえ経てば世間が広うなっていくと言われますけれども、またそれこそおかげが広がっていく、いよいよ心が豊かに大きくなる、おかげも豊かに大きくなる、おかげが広がっていく、おかげの世界が広くなっていくということですけれども、この、まあ、今朝いただきますのは、今まで難儀だと思っていたことが、実はあれはおかげだった。本当はおかげだった。とわかるとき、おかげの世界が広がるというのでしょうか。おかげが広がるというようなことをいただきました。その広がるおかげというもの、今二つあるように思いますね。一つは形の上でのおかげが広がるということ。もう一つは私どもの心の中におかげの世界が広がるということですね。実はこうしてお話をさせていただいております。これは私が始めようと思って、始めたいと思って始めたわけではありません。仕方なく始めたのが始まりです。やっぱり、まあ難儀といえば難儀ですね。まあ仕方がないなという感じでしたけれども。と申しますのは、私の願いは、師匠大坪宗一郎氏のお話、ご理解、残されておる8000以上、9000、1万近くなるのかもしれません。すべてを合わせますとね。その師匠の残されておるご理解、音声のご理解、ビデオもありますが、これを世界中の人々に伝えたいと。まあ、配信したいというのが私の意の一番の願いでしたね。それはインターネットという世界がありますから、こ これを使わない手はない。これはすごいと。瞬く間に世界中の人に届けることができる。しかも師匠のお話は、それこそ天衣無縫だ。もし言葉のわからない人が師匠のお話をいただいても必ずおかげをいただく。それほどしのお話なのだ。という大確信がありますから、師匠のお話を何とかしてインターネットで、まあ、流したい、配信したい、というのが私のかねてからの夢でもあり、願いでもありました。まあ、今でこそ、そういうふうな風潮になってきておりますけれども、まだ5年、6年、10年、まあ、私は10年以上前から願っておりましたけれども、現実として流せるようになったのは、いわばインターネットのスピードも出てきて、現実として最初は文字情報だけでしたけれども、現実として肉声が、初代のお声がインターネットで流せるようになったのは、どうでしょうね。もう10年、7、8年ぐらいなるでしょうかね。まあ、それまでは自分でサーバーを作ってそこからしかできませんでしたけれども、YouTube という無料で配信してくれるサービスなどができましたから、これを使えば私にでもお金を使わなくてもできるということで、そうしたいと思ったのですけれども、いかんせんお許しが出ませんね。また著作権というものがあります。師匠のご理解は私の著作権下にはありません。やはり愛楽協会が著作権者ですね。お許しをいただかねばなりませんけれども、とても出ませんでしたね。それはまだ早いということでした。いわば師匠のご理解の中には、まあ、出してもいいものもあれば、これはまだ出すのは早いかなと人名が入っていたり、教会名が入っていたりすることもありますからね。そういうふうでまだ早いということで出してはいけないということでしたね。それでも師匠の御教えを世界中の人に何とか伝えたい。師匠の肉声を出すのが一番だけれども、その肉声を出すことがお許しがいただけない。ならば、どうやって師匠の御教えを伝えたらよいだろうか。著作権もない。誰からも、まあ、苦情が出ない。とするならば、これは、私が自分で話すことしかないということになりました。私が話せば、なるほど、あなたの言ってることは間違ってるといったような私が批判を受けることはあるだろう。これは構わない。しかし、その師匠に、その、まあ、類が及ぶというのでしょうか。そういうことはないだろうと。すべてが私の責任のもとで私が話していけば、それは非難されるべきものがあるとすれば私止まりだ。それなら私が話させていただこう。これなら著作権の問題も全く問題がない。自分で話して自分で出すわけですからね。と、思いが至って私が話して YouTube に出すということになりました。師匠のお話を、師匠のご理解を、いわば愛楽理念を何とかして 世界に伝えたい。しかしその師匠の肉声を伝えることは許されない。ならば代わりの方法として、まあ仕方ないけれども、拙いけれども、私が話させていただいて、伝えさせていただくならば、どこからも問題はないだろう。ということでさせていただきましたけれども、なるべく金剛経という言葉は使わないようにしております。またそういう問題が起こっても、あちこちから何かあっても困りますからね。いらぬ横槍を入れられて止められるのも困りますから。それは過去にもありました。ホームページを作りましたところ、削除しなさいと。削除しなければアメリカから出て行きなさいと。まあ出て行きなさいというか、日本に帰りなさいというわけですけれどもね。そういう、まあ圧力といえば圧力ですけれども、そういうものを言われたこともありますね。ですから、なるべく金剛経の人の目に触れない、耳に触れないような形で世界に出したいということで始めさせていただきましたね。ですから、金剛経ということはあまり申しません。必要がないからです。人が助かりさえすればよいのですから。それは師匠の身教え、愛楽理念によって人が助かるわけですから。というようなことで今日まで貫かせていただいていますけれども、何年になりましょうか。2013年、2年ぐらいからでしょうか。ですから、もうやがて5年ぐらいにはなるのでしょうか。今、振り返ってみて、ああ、おかげで、私の信心を育てていただいたな、というのが実感ですね。まあ、おかげさまで、2000、英語の分も含めますと、3000ぐらいの YouTube ビデオがあると思いますね。今それがどうこうというわけではありませんけれども、その間に一番おかげをいただいたのは、私自身だな、と思いますね。ああ、あの時、もし、ああ、いいよ、初代のご理解を世界中に流しなさい、と、お許しをいただいていたならば、それはそれで終わってしまっていたことでしょうね。初代の1万近くのお話を、インターネットに流して、ああ、やれやれだと。私の信心の育ちはどこにもなかったことでしょうね。あの時は難儀だった。お許しがいただけなかった。しかしそのお許しがいただけなかったおかげで、私の信心を育てさせていただくことができた。なるほど。あれは難儀のように思えたけれども、本当はおかげだったのだな、と今思いますね。私の心の中に、今まで難儀だと思っていたことが、これは本当はおかげだった、おかげなのだ、と分かってくる。そうすれば、私の心の中におかげの世界が広がったことになりますね。まさに、おかげは我が心にあり、 であり、おかげは受け毒、受けがちである。ということになりますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。